プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ。悪は栄え、正義は枯れる。これでいいのか日本。世の中の常識とやらをハンマーで砕き、カミソリで削ぎ落とす。元祖世相斬りの一本勝負。プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、ナビゲーターの秋山博康です。そしてプロフェッサー土屋こと某大学名誉教授の土屋さんです。先生こんにちは。
こんにちは。
早速ですが今回のテーマはこちらです。高齢者を見たらカモと思えと、まあ、今回もちょっと刺激的なテーマですけれども、
はい、いやそれは正しいんです。私の、知ってる、だって言ったらいいかな、裏社会っていうかその暴力団のかな、
あ暴力団、ね、
なんかそっちの、うん、に情報に強い雑誌の編集長が、あもうそのあちらさんの世界ではね、ええ、老人を見たら小金を持ってるかもと思えと、
もう
それが常識ですよって言われたもんね。
まあ、実際にそれだけ被害がねえ、ここもう何年も出まくってますし、衰えを知らないですもんね。
そうなのよ、もうここ20年騒いでんのに減らないとこじゃなくて、ここんとこ、この安倍政権の中に誰かが何かやってんのかと思うほど、ガンガンガンと増えてるとこでございますの。
これ考えてみりゃ不思議ですよ、
ね、おかしいわよ。そうい
や先生おっしゃったように、もう10年じゃ効かない、20年ぐらいですよ。 いわゆるあのオレオレ詐欺ってね、
はい、
最初言われて、
そうよ、それでね、あのいろいろと手口が変わるようになってね、これがだからなんていうかしら、詐欺にかからないというのは一つの知恵ですし、この前やった金融リテラシーに非常に近いものがあるわけよね。そういうものがあれば引っかからないのに、まあ、手を変えるとまたすぐその勘もやっぱり引っかかる。あちらさんの世界で勘は尽きねえ七里ヶ浜と思ってるわね。
それどなたの言葉でしたっけ。
いや石川五右衛門が釜茹でになるときに、ね、石川の浜の政子は尽きるとも、世に薄人の種は隙まじって言ったのよ。
ああ、石川五右衛門さんか。
そうよ。なんで弁天小僧だってそれから引いて、ね、知らせゃ言って引かせやしょうって、それ有名な話ですけどね。
あ聞いたこと、
浜の政子は尽きるとも、世に盗人の種は尽きねえと言ったというね。
これはあの
ちゃんと、引いてますもん。
わかりやすく解説していただくと、改めて。
浜の政子っていうのは、うん、政子って砂、砂粒。
あの砂
粒が世の中からね、海岸行ってごらんなさいよ。ね。宇宙のなんか星の数もすごいそうだけども、浜の、ちょっと浜へ行っただけで大変な砂の数でしょ？
そら砂粒数えたら数えきれませんわ。
まあね。だから、その浜の政子、砂が全部なくなっても、そんな時が来ても、盗人の方はいなくならないよって。
尽きないよと。
尽きないよって。うん。
これ石川五右衛門の言葉だ。
そうです。で、だから。
しんなりってね、あんまり嬉しくないけど。うん、
そう。いや、だから、もう、その、この場合の盗人っていうのは、もう要するに財物を盗むっていうことで、詐欺が入ってるわけ。うん、ね、うん、弁天小僧は白波五人男って歌舞伎の中でもう有名な話ですけど、ええ、その日本大右衛門っていうのがその親方でね、五人の中のね、うん、で弁天小僧菊之助っていうのが水も滴るいい女に化けるわけよ。ほう。でそれを中心に いわば詐欺師なのよ。だけど、その、振り袖、ね。着慣れた花の振り袖でってこういうくらいだから、振り袖を着て、そそたる、その、両家の、娘さんにな、化けて、そして、その、万引きをしたような、振りを、要するに見せるわけよ、ちゃんとそれらしくね。うん、それでその万引きをしたという現行犯を捕まえたって、その浜松屋っていう呉服屋で、なんていうかな、咎められるわけよ。ところが、ま、万引きなんてしてないね。全部脱いでもって、そのなんかそこで、その、脱いちゃうと、桜かなんか知らないけど、湯積みなんですけどね。うん、その、盗んだと称するものがそこに出てくるわけよ。それでその、よくもその、濡れ衣を着せたと。嫁入り前のこれだけの娘にって、ただじゃすまねえどこに話してなくて。で、今度一緒についてったやつが、今度は恐喝にかかるわけよ。うん、ね、100両出せ。で、100両出すわけよ。うん、でも結局、その男だってバレちゃうわけよね。うん、まあ、それがその、いろんなそのセリフでね、浜野正夫ってその、知らぜ言って引かせやしょって有名な弁天小僧を菊之助た、俺のことよってこうやるわけじゃない。ね。
だから、今の話聞いてますと、昔も今もそんな変わってないなっていうことですよ。
そうです。ね、だから、そう、あれだけの、しかもちゃんと5人組でもって、言われて、結構その種のものを、が、なんていうか、噂では知ってたわけよ。うん、瓦版でも知らせてたのかもしれないね。白波5人男ってのが知ってるだろうと。その実は、お前さんたちが聞いていた、菊之助っていう有名な、まあ、詐欺師っていうか、ね、恐喝団ってことになりますかね、の一味だよっていうことを、相手が事前に情報としては知ってたことになるわけよ。
だから話を現代に戻すと。
そう。
これだけもう何年も、このいわゆるオレオレ詐欺っていうのはもう被害者、特にそのご年配のね、方々が、もう溜め込んできたお金を全部持ってかれちゃったりとかっていうのがもう毎日のようにニュースになってるにもかかわらず、
そうなんです、
被害は未だに増え続けているという。
それはだから本当はね、しかもね、これだけね、テレビでもってもうこのしょっちゅう、もう10年ぐらい前だと、もううるさいほどやってましたよね。最近でもほら、銀行の入り口っていうかね、その ATM で金出すときに50万円までしか出さないとか、ちょっと気をつけなさいとかって貼り札してあるじゃない。
そうそうそう、そうなんです。
それでもというのはある意味で、私たちに言わせればね、やはり無知が過ぎると思う。
ただね、情報に対して、それを先生言ってしまったらおしまいよっていう話じゃないですか。
いや、まだおしまいではないの。うん、おしまいにはなりません、まだまだ。うん、その情報に対するっていうか、まあ、その要するにもっと言ってしまえばね、それまでの人生でそれほどの目に遭ってこなかったってことでもあんのかもよ。
いや、そりゃそうですよ。
でしょ。
うん、そりゃそうですよ。
うん、だから、そっか、もう一つは、これが高齢者がの、これもそっちの編集長の情報なんですけど、本当に今の年寄りは、年金が半分、なんていうか、棚ぼたみたいに、うん、いろんな、こう、制度の恩恵がね、過剰で、ね、うん、その、なんていうかな、労を少なくして入ってる金なんだって。
うん、まあそうですよね。
だから、うん、本当の知恵で得てないから身についてないんだって。やっぱり、もう、要するに、ね、一粒一粒拾ったものは大事にできるっていうようなもんで、その、本当に汗水垂らして、大変な思いしたお金と、その、私の友人なんかってか知り合いっていうかな、人がね、 生きてるうちに古代幸せになれるとは思わなかったって言ってるもん。国家からね、うん、国から善人がもらえるなんて、若い時は要するに夢のような話で考えもしなかったって言ってるもん。とことばもらえるとは思わなかったものがひょっこり入ってきてるわけじゃない。
ある意味あれですか、あのあぶく銭みたいな感じで。
まあだから、うん、あの身についていない部分があるわけ、つまり稼ぐっていうことはそれだけそれに対するエネルギーをとか知恵とかがついてくるじゃない。
だけど、ね、でもそれが騙されやすいっていうことにつながるとお考えですか。
当然ね。
あ、そう。
それはそうよ。それからもう一つ、それぞれ、うん、これが一番、世界で一番確かなのはユダヤ人です。どれほど金持ちになっても、子供を、要するに銭バカにしないのよね。そのための一種の家庭内帝王教育、金銭教育が徹底してんの。日本人って政治と銭の話が家庭で満足にできない人のが多すぎるわよ。ついでに言うと、その老人は子供にしてもまともな教育をしてないよね。
あの前回のね、この時間でもお話に上がった
金融リテラシーです。はい、
リテラシー、うん、なんかあの家族の中でそのお金に対してなんかアレルギーがあるとか、
そう、
お金を稼ぐということ自体が何かこう大きな声で言えるようなことじゃないみたいな、そんな風潮がありますよね。
そのくせね、なんていうか、金は一方ではなんか日本ではほらなんていうか不浄のものと考えるようなものがどっかにあるのかもしれないね。
どっかにね。
どっかにね、うん、だけどこんな金のためには何でもするようなのが増えちゃってるんだから、一方では何が起きてるのかって二極化してるのかもしれないね。
それこそ二極化ですか。
はい、うん、で、うん、結局家庭内でまともな金銭教育、要するに金銭感覚が疎いのよ、うん、これはもうカモになるための最高の条件ですね。
これ最高の条件。
そうかよ。で、実はそのオレオレ詐欺の話はもうちょっとね、実態 を進めてほしいんですよ。
と言いますと、
いや、実際のどのくらい、まあ、その高齢者が比率で詐欺になっての相手になってるというのと、最近はもっとなんかめちゃくちゃなことも起きてます。その老老詐欺グループっていうのも結構できてんだそうです。
老老詐欺グループ。
はい、老人が老人を狙うの。これはね、逆にうまくいっちゃうんだって。
そこまで。
はい、老人が自分と同じような老人の声で言われると安心しちゃうんだって。
はあ、そうかもしれませんね。
はい、若いのがね、なんか孫のふりをしてってね、そんな孫いないとかって終わりじゃない。
ええ、
うん、その知り合いのじいちゃんのかなんかみたいに、その老人が声かけると方が、電話の方が安心しちゃって引っかかるんですよ。それでなんかもう、この前も福井県かどっかで挙げたのが、まさに老であって、平均5人組の平均の年齢は68歳だったそうです。
はあ、そこまでいってんだ。
うん、で親方が72歳だったんだって。だから
親方、
いやだから、いやいや、老人なんて言っちゃいけないんだけど、うん、高齢者が実際はそのね、最近もなんか肉体的にそのいろんな、運動量とかなんかその多いもんで元気でね、何年か前よりは今の高齢者の元気だって言うでしょ。だからやっぱり犯罪に手を出すというエネルギーまであると。
そっちの方のエネルギーはね、あまり元気じゃなくてもいいんですけども。
そうですね。そっちも増えちゃいまして、これはね、しばらく前にやったんですけど、刑務所の中に入ってる収容者の15%が高齢者です。って
そう
こ
で
と
いらっ
は、
しゃ
そ
い
れ
ま
だ
した
け、
ね。
やりましたよね。もう、いや、元気すぎて、障害などは30倍ですからね、この20年で。
はあ、高齢者の障害ね。
で、同じように、やっぱり、ただ、詐欺の方が、少ないの。
ま
比
だ。
率から言うと。要するに、捕まえてみると、老老グループだったという方が少ないのね。それはやっぱり、ほら、計画したりって、そっちの方が、暴れるよりは、頭使うもんね。
言ってみれば。
そうよ。で、その問題はね、その老人は、ついでにターゲットになっていて、この10年間で、4%以上ですね、5%近く、10年間で、50%だ。5割近く、老人の被害者が増えてます。
まあ、これいわゆるそのターゲットの年齢層の絶対的な人口が増えてます
そうで
から。
す。30%ですからね。当然といえば当然ですけどね。被害者にもやっぱり50%。加害者にもな、の50%ですね。かな。そういう意味では、まあ同じくらい増えてるって言った方がいいかもしれません。
まあで
どっ
す
ちもです。
から、とりあえずまあその老老というのもね、今の先生のお話で、そうなんだっていう驚きもありましたけども、でも絶対数っていうのはまだ少ないわけでして、まあ、これからどうなっていくかわからないですけれども、やはりその犯罪組織のターゲットとなっているのは高齢者なわ
60
けですよ。
歳以上。はい。
ね、
2014年に正確な数字があるんで、数字までは言う必要はないと思いますけど、85%を超えてます。この、要するに振り込め詐欺の被害者ね。加害者の方は今言いません。被害者は60歳以上にすると、なんと85%超えてます。オレオレ詐欺なんて驚く流れ、97%超えてんの。
そんな
もう
に。
100のうち3人しか他の年代でないという。
はあ、圧倒的に高齢者多いのはですね、やっぱ被害
そう
者
な
とし
ん
ては。
です。で、結局、まあやっぱり男性よりもね、社会生活に馴染まないから女性の方が多くて、70歳以上の女性にか、限っても63%。なんたって恐ろしいことに、還付金詐欺っつって、ほら、あなた、大概の人がもう、ほら、高齢者になると、私を除いてってことになるかな。なんか、病院と、年頃になっちゃうでしょ？
そらね、どこかやっぱり悪いとこが出てきますから。
私の知り合いなんてね、ずらずらっとね、特別なね、ミシンをやる人だから、ポケットをたくさん作ったもの、小さなポケットをね、何っつったらね、診察券を入れるんだって。
お洋服にね。
そう、ちょうど私たちがカードを、お財布の隅っこの方に、カード入れがあるでしょ？あれをもっと、ちょうど30センチかける40センチぐらいのものをずらっとそれにしてんの。
で、じゃあそのたくさんその
はい。
病院であるとかいろいろと行かれ
そ
て
う
る
な
か
んで
ら、
す。それの大半が診察券なの。
まあね、それぐらいっていうことですよね。
私の友達なんて、それぞれ、自分は11も病気があるんだとか、私は7つだなんて言って、どっちが自慢してるのか分かんない人いるもん。
だからまあそれぐらいその保険にお世話になって、
そうです。
ねえ、でまあ納めるものはもちろん納めて。
そうです。で、そっから先です。だから、高齢者に対して、医療費の還付がありますよって言うと、まず引っかかっちゃって、 恐ろしいことに、これはもう一番多いです。98% 超えてます。100人のうち2人、外れるだけ。あと全部。
還付金に弱いんですね。
あ、一番弱い。そう、だから、身に覚えがあるから。
だけど先生、これ還付金ってのは向こうから戻ってくるものであって、
そうよ、
でそれだけなら別に OK なわけなんです。なんで お金差し出しちゃうんですかね。これ
違う、そのためにあなたの口座に振り込むから。
ええ、
要するに、ええ、ただ金銭で行きますとかじゃなくて、口座を言ったらそこに払い込みますからなるわけよ。
うん、で口座番号書きますよね。
そうそう、その通りです。
それがどういうふうに犯罪に結びつくんですか。
それでだから、そのために手数料として申し込みとかなんかそういうのをちゃんとうまく言うわけ。
はあ、はあ、これ騙されちゃうわな。
そうそうそう、だからで大体何でも手数料ってやっぱ取られるじゃない。今だって銀行だって黙ってても持ってくもの。だから、そう、ちゃんとした知識がなくて、いろいろと小さい、うろ覚えの知識を持ってる人が一番危ないの。ね、もう一つは下心ね。余分なものはいりませんみたいな、なんていうかな、そういう人の方が引っかかんないの。ね、例えば何なくしたにしても警察で今そのね、ほら交通事故を起こしてとかっていうのを典型は、そこで金を積めばなんとかなるっていういい加減な知識、実は知識がないってことが裏付けになっちゃってるのが多いの。
そういうことか。
ね、だからそういうそのあやふやな知識とね、それから身に覚えのあることとか、それはやはりほら、ね、浜野真吾さんたちの方は研究してんのよ。それそこはやはり商売ですから、ね、でこれがもう今言った通り全体にすごいことになっちゃってて、もう還付金はもうね 98% で、架空請求の方は、これはやはり身に覚えがないから、高齢者引っかかんないんです。
ほう。架空請求の手口って言いますと、どんなものが一般的なんですかね。
一番なんか、私が そっちのことをやらないからダメなんですけど、2チャンネルとかっていうのがあって、で、なんかその、いろいろとなんか、変なサイトっていうのがあるそうです。一番簡単なのがエロサイトっていうんだそうですけどね、
まあ、これ2チャンネル全然関係ない話ですけども。
あ、そうなの。
いわゆるそういうエロサイトとか行って、でそれが有料だから
そうそうそう
お金払いなさいとかって、後からこう来たように見せかけて、
あんたはもうね20万円になりましたとかね。うん、その架空、まさに架空、
ちょっと身に覚えがある人は、あ、やばいやばいやばいって言うんで、払っちゃうわけだ。
いや、これは圧倒的に30代、20代。
だからそれどうしようね。
どうころ、いや、どうころ、老人。ただ相手がね、相手だからね、確認のしようがないと思っちゃうのかもしれないね。これもやっぱり、ちょっとでも身に覚えのある人なの。
これ土屋先生ね、
はい、
この類のものっていうのは、
うん、
あれですよ、例えばインターネットをお使いの方々、まあ、普通に皆さんも使ってますけども、メールであるとかなんとかって、まあ多い方だと1日に1通ぐらい、週に1通そんなものは、舞い込んできますよ、しょっちゅう。
やっぱりね、
それだから、それ騙されるか騙されないかの話なんですけどね。
でしょ、だから
それは確率で相当で、うん、1% とか、その世界の人たちに言わせればあるんでしょうね。
そうなんです、
数値当たれで
全くね、うん、だって専門になんかもうやっぱりグループができていてね、で もう一日商売がかっても片っ端から電話してるそうですから。
ああ電話ね。
うん、だから確かに、まあ、客のうちどのくらいとかっていうのは、うん、そっちの人の、まあ、あのそのグループの、ね、企画にもよるし、平均してどうこうって出てこないんだと思う。例えば 5人組さん、現代の白波五人男さんたちのね、平均に、100の電話のうち1件引っかかるとか、そう、うん、どのくらいかっていうのはちょっと難しいかもしれない。
確かにね。
うん、で、まあ、振り込み詐欺そのものは、いろいろなデータがあるにしても、一番、うん、どういうわけだか、各県がそれぞれで、中央でのものでしっかりしたものが出てるのは、なんとおかしな話なんですよね。2008年です。のデータです。
2008年ってもうね、ずいぶん
前。だから、リーマンショックの年なんですよ。ね？で、その年はないけど、次の年から引っかかるわよね。だから2009年、2010年とかっていうのは、リーマンショックのまあ後ですよね。うん、でも、私が思うにね、高齢者はね、別にリーマンショック、ね、なさ、投資してるわけじゃなくて、投資家じゃないんだから、リーマンショックで、ね、引っかからないとか、賢くなったとか、多分そんなことはないと思うのに、2009年、2010年と、ガタッと被害が少ないんです。
これまたどうしてなんでしょうね。
どうしてなんだろうって、だから、一般的にね、投資とか企業とかに関わってないその小さい個人に影響があったとは思わないんだけど、この種の話は、うん、これははっきり言ってわからないんです、この数値は。ただね、アベノミックスというのがストレートにこの詐欺に貢献してます。
と言いますと、
信じがたいのこの2010年っていうから、まあ2008年リーマンショックの次の年ぐらいはせいぜい100億だったんですよ、損害が。
ええ、
5年後、2015年、安倍のミックスですよ。何が起きたと思う？500億ですよ。5倍になってんのよ。
5倍ってすごい数字ですね。
だから、どういう回り方してんのか、なんか、要するに数字そのものが私などほとんど信じがたいと思って、なんか要するに、詐欺に被害者の方の深刻、粉飾があるのかと思うくらい。
まあでもね、何があるかよは本当に分かんないですからね、この日本も。
分からない世界ですよね。それでね、私は、この2008年のっていうのは、とっても数値化されてて、もう各県 の数字が出てるんですよ。
ええ、
ね。で、さてそこで。2008年、2007年と2008年はもう各県の数値まできっちんと出てます。それ以後出さないっていうのは、なんか、要するに役所の怠慢じゃないかと思うんですけどね。
不思議なくらいですね。
そうでしょ？
うん、
ね、随分調べてもらったのになかなかその、2008年に相当するものはそう出てないんですよね。だからこの2008年を中心にやりますけど、どこが一番被害県だったと思う？
被害県ですか？
被害。いわゆる振り込め詐欺というのの被害者が一番多かったところは都道府県のうちどこでしょうとなります。
まあやっぱりその若者をね、都会に出してる いわゆる地方なんじゃないですか。
私もそう思ったし、世の中の人もそう思ってんのに東京です。
これまた意外ですね。
意外でもないわね。
あ、そう。
今言う、要するに田舎から出てった人たちは親から家庭教育でしっかり金銭教育されてないから、都会行ったって言ったらもっと引っかかるわよ。
一方で都会の人の方がお金持ってるっていうこともあるじゃないですか、ね。
それはもう全くね、一緒になってます。貯金が、ちょうどいいことをおっしゃいました。貯蓄と被害を引っ掛けますと、なんと東京が一番、貯蓄は一番ね。狙われたのも一番です。
だって、いくら騙されたってないものは出せないもん。
そういうことあるね。で、2番目が神奈川県です。貯蓄はね。これはね、これも面白いことにワースト2位です。2008年の全国で、これは2番目にやっぱり引っかかってる、一番賢いのが福井で、
ほう、
貯蓄は3番目なの、全国で。
お、3番目に多い、にもかかわらず、
はい、
被害は
半分以下、全国平均の半分以下、全国で平均で、ね、2007年は 0.14 っていう数字なのよね。つまり 0.14 っていうのは、要するに1400という、1000だから140だ、1000に対してっていう、数値なんですけど、まあ 0.14、 たった1年で、2007年が 0.14、全国平均がね、で1000引くんです、平均値です、で2008年が 0.18、 もう4ポイントも上がっちゃってるの。だからそのリーマンショックの前は、要するにドスンドスンと実は上がってたのね、それがいきなり、まあ、ぺっちゃんこにはなりましたけど、福井はそれでもどちら2007年も2008年も平均以下です。0.14 にも 0.18 にもならないの。
は
あ、賢いです。もっと面白いのはね、老後にしこたま貯めてるという一番が岡山なのよね。
ほう。
じゃあ賢いかっていうと、2007年にも2008年、どっちも平均以上にやられてます。岡山をかし、まあ、その例のね、金融リテラシーでは、老後の手当は最高に賢く貯めてる、一番ってなってたんだけど、これはどっちも、被害は平均以上。
あ、そう。
もう、あれですよ、トップ3に入っちゃってんの、被害の。
へえ。
これもだから、その必ずしもね、賢い、リテラシー的に賢ければ詐欺に引っかからないともならないんですね。
ともならないね。
で、奈良県がベストの2でしたね。2番目に賢かったの、それが2008年、2007年はベスト7だったのに、2008年はもう、いきなり落ちて、なんか奈良屋は何か事情、何かが起きたというほど、だからなんていうの、去年今年大丈夫だったから来年もこの程度で行くだろうっていうことでさえないの。奈良県などはもう5割増し以上、前年度よりも、ベストだったのにね、いきなり半分以上、要するに県を半分で割っても悪い方へ入っちゃってるって、これもちょっと分かんないです。ただベストの3の福井はここでも有料です。福井は、老後もしこたまだし、貯蓄もしっかりしてるんだけど、詐欺にも合わないという、 これ福井だけがなんかこのいわゆる リテラシーのね効果を、そのままに見せてますね。ただ他は必ずしもね、なってないんですよ。で、まあ、もう一つ言えるのは、一番やはり引っかからなかったのは、調べましたらばね、例の投資ですよ。ね、ここに、100万円あると、ね、投資をすると200万円になるか50万円になるかなんだよっていうのに、引っかかりませんって言ったベストの件は、すべて半分も引っかかってない。
ほう。
平均の3分の1ぐらいで済んでます。
ほ
う。だからそれがね、あなたが期待したなんて言っちゃうと悪いんだけど、例の山形、北海道、青森、島根、山梨です。
あ、そうですか。
うん、これらの県は被害が少ないです。だから必ずしも、ね、老人が、多いからっていうんじゃなくて、やはり、やっぱリテラシーが、その、っていうのは、結局は、子供の頃からの金銭教育みたいなものがあるわけよね。
私ね、全く違った視点からいいですか。
はい、どうぞ。
例えばね。
はい。
今少なかった県って比較的方言の強い地域じゃないですか、
は
い、
ええ、実は一番引っかかってないのが鹿児島県です。
それってね、やっぱり言葉の実はいい意味での壁、
そうですって、
あるんじゃないですか。
あるん、ね、そうで、あのね、おいどんの鹿児島はね、ちょっとわからない、方言、その土地の人に話すには方言で話しますよね、うん、それでバレちゃうんじゃないかと、うんうん、で東京はやっぱり標準語ね、一番地方から来た人も標準語でなくちゃならないと思って自分の言語を変えてますよね。
いや、ですからね、その騙す側が、うん、ね、それはそのもうコテコテの土地の言葉かなんかで来た日には、
そう、
もしかしたら逆にイチコロかもしれないっていう。
そうですね、うん、でもうちょっとね、本当は警察庁あたりがその検挙件数を正確にね、出してほしいんですけど、実はこれが悲しいことに話題はあるんで、話題は尽きないはずなのに非常に検挙率が低いんです。
検挙率が低い、
低い、うん、だからあの数字に出してこないんだと思いますよ。威張れないからね、
出せないんだ。
そう、これだけ宣伝してこれだけって、検挙件数は1万2000超えてるのに1万1000いくらかな、2000に行かなかったかしら、500件何百件しか捕まってないんじゃないかな、10分の1も捕まってないはずだよ。正確な数値をそっちが欲しいですよ。出してくれないのよ、こっちは推察するしかないんだもん。
まあこれもね、よくニュースなんかにもなってますけれども、
そうよ、
実はなんかそのコールセンターのようなところが日本国外にあって、
そう
ね、え、
これはね、
もう日本の警察だけでは完結できなくなっちゃいますもんね。
できないです、はい。ただね、悪く言うとね、もしかして要するにそっちの裏のオレオレ詐欺ビジネスみたいのを輸出してんじゃないかと思うわ、日本が。
いや、これ笑えない。
いや、だから、うん、それでね、オレオレ詐欺は日本だけの話でないっていうのでね、この次もうちょっとそれを詳しくやりたいし、
ちょっと興味ありますね、
私、うん、知らなくちゃと思ってます、だからね、要するにカモは世間にいるけども、世間にね、うじゃうじゃとマサゴなほどいるんだそうですが、
はい、
世界にもいるようですよ。
はあ、あ、もうね、そっちのじゃああれですね、いわゆる犯罪者にとっては美味しすぎますね、これは。
そうなんです。で、世界で手ぐすね 引いてる、もっと日本のヤーさんなんかよりも上手の連中がいるよね。これがその気で再び逆輸入してさらに日本がカモになる可能性がある。
ちょっとその辺の怖い話はじゃあまた次回ということで、
もう少しゆっくりやりたいと思います。
プロフェッサー土屋こと某大学名誉教授土屋和恵さんでした。先生どうもありがとうございました。
こちらこそ。